またどう思うかね、現在の優秀な音楽家とされている人たちの宮中などの催しなどの場合に、演奏を命ぜられる人のを聞いていても、名人だと思われるのは少なくなったようだが、先輩についてよく研究をしようとするような熱心が足りないのかね。今日のような女ばかりの音楽の会に混じっても、格別際立つと思われる人があるように思われない。しかしそれは近年の私がどこへも行かずにひとところに引きこもっていて、鑑識が悪く変してしまったのかもしれないが、とにかく感激を覚えさせる音楽者のいないのは残念だ。どんな芸事も演ぜられる場所によっては平生と違った出来栄えを見せるものであるが、最も晴れの場所の宮中でのこの頃の音楽の遊びに選び出される人たちに、この女性たちの比べて劣っていると思う点があるかね。それを申し上げたいと思ったのでございますが、しかし頭の悪い私はでたらめ申すことになるかもしれません。今の世間の者は、昔の音楽の盛んな時を知らないからでもありますか、絵物神の和合、兵部卿の宮佐の琵琶などを激唱いたします。私どもも妙義とはしておりますが、今晩の皆様のご演奏には驚愕いたしました。はじめは大したお遊びでもあるまいと軽く考えていたために、一層感激が大きいのでございましょうか。歌の役はまことに気がさして務めにくうございました。和音は太政大臣によってだけすべての楽音を率いるような巧妙な音の立つものと思っておりまして、その境地へは一歩も他のものが入れないものと思われる難しい芸でございますが、今晩のはまた特別なものでございました。結構でした。大将は褒めた。そんな最大級な言葉で褒められるほどのものではないのだが、得意なご微笑が院のお顔に現れた。私にはまず出来損ねの弟子はないようだね。ビアだけは私に骨を折らせた弟子の芸ではないが、優れたものであったはずだ。意外なところで私の発見した天性の引き手なのだよ。随分改心したものだが、その頃よりはまた進歩したようだ。こうしてみんなご自身の功にしておいになるのを聞いていて、女房たちなどは肘を互いに突き合わせたりして笑っていた。すべての芸というものは習い始めると奥の深さが分かって、自分で満足のできるだけを習得することは到底できないものなのだが、しかしそれだけの熱を芸に持つ人は今は少ないから、少しでも稽古を積んだことに自身で満足して、それで済ませていくのだが、箏というものだけはちょっと手がつけられないものなんだよ。この芸を極めれば天地も動かすことができ、鬼神の心も和らげ、秘境にいた者も楽しみを受け、貧しい人も出世ができて、大きな身の上になり、世の中の尊敬を受けるようなことも例のあることなのだ。この芸の伝わった初めの間は、これを学ぶ人はみんな長く外国へ行っていて、あらゆる困難に打ち勝って上達しようとしたものだが、そうまでして成功した者の数はわずかだったのだ。実際優れたことの根は月や星の座を変えさせることもあったし、その時期でなしに霜や雪を降らせたり、国運が湧き出したり、雷鳴がそのためにしたりしたことも昔はあったのだよ。誰も音楽のうちの最高のものと知っていても、完全にその芸を習い仰せる者が少なかったし、マステにはなるし、今残っているのは昔の本当のものの断片だけの価値のものかと思われる。それでもまだ鬼神が耳をとどめるものになっている箏の稽古を生人にして、上達はできずに、かえっていろいろな不幸な終わりを見たりする人があるものだから、箏の稽古をする者は不吉を招くというような迷信もできて、 近頃ではこの面倒な芸を習う人が少なくなったということだね。遺憾なことだ。琴がなくては胃の中の音楽が根本の音を持たないものになるのだからね。すべてのものは衰えかけると速い速力で退化する一方なんだから。そんな中で一人の人間だけが熱心にその芸に志して、高麗、雛と渡り歩いて、家族も何も顧みないものになってしまうのも強敵だから、それほどはしないでも、この芸がどんなものであるかを知り得るだけのことを私はしたいと思って、一曲でも十分に習い得ることは困難なものとしても、これには難しい無数の曲目のあるものなのだから、若くて音楽熱の盛んな年頃の私は世の中にあるだけのことの譜を調べたり、あちらから来ているものはみんな手元へ取り寄せて、それによって研究をしたが、しまいには私以上の力のある先生というものもなくなって不便だったものの、独学で勉強したが、それでも個人の芸に及ぶものでは少しもなかったのだからね。ましてこれからは心細いものになるだろうと、この芸について私は悲しんでいる。などと院のお語りになるのを聞いていて、大将は自身を不甲斐なく恥ずかしく思った。今生の親王がご成人になれば、それまで生きているかどうかおぼつかないことだが、その時に私の習えただけの琴の芸をお授けしようと願っている。二宮は今からそうした天分を持たれるようだから。この言葉を明石夫人は自身の名誉であるように涙ぐんで堅え聞きをしていたのであった。女房は宋を紫夫人に譲って悩ましい身を言うこたえてしまったので、ワゴンを院がお引きになることになって、第二の合奏は柔らかい気分の派手なものになって、西原の割乱が歌われた。院が繰り返しのところどころで声を遅いになるのが非常に全体を美しいものにした。月の高く昇る時間になり、梅花の美も鮮やかになってきた。十三絃の奏の音は、女房のは可憐で女らしく、母の明石人に似た湯の音が深く澄んだ響きを立てたが、仁王のはそれとは変わって緩やかな気分が出て、聞き手の心に酔いを覚えるほどの愛嬌があり、才のひらめきの沿ったものであった。合奏の末段になって、序の調子がリスになるところの書き合わせが一斉に華やかになり、琴は五つのひらめの中の五六の糸の弾き方を面白く見合うお弾きになって、少しも未熟と思われる点がなく、よく澄んで聞こえた。春と秋のその他のあらゆる場合に変化させねばならぬ弾法の使いこなしようを院が教えになったのを誤たずによく会得して弾いておいでになるのに、院は誇りを覚えになった。小さい馬子たちが熱心に笛の役を務めたのを可愛く院はおぼしめして、眠くなっただろうのに、今晩の合奏はそう長くしないはずで、わずかな予定だったのが、つい環境に任せて長く続けていて、それも楽音で時間を知るほどの敏感がなく、思わず遅くなって、思いやりのないことをした、とお言いになり、笙の笛を吹いた子に酒杯をお差しになり、奥を脱いでお与えになるのであった。欲ぼれの子には紫十人の方から厚織物を細長に袴などを添えて、あまり目立たせぬ点灯が出された。大将には姫宮の御簾の中から瓦けが出されて、宮のお装束一揃いが点灯にされた。変ですね。まず先生にご褒美をお出しにならないで、私は失望した。院がこう冗談をお言いになると、宮の記帳の下から贈り物の笛が出た。院は笑いながらお受け取りになるのであったが、それは非常に良い高麗笛であった。 少しお吹きになると、もう退出し始めていた人たちの中で、大将が立ち止まって、四足の持っていた横笛を取って、よい音に吹き合わせるのが、しげえと思われるこの音を院はうれしくお聞きになり、これもまた自分の弟子であったと満足されたのであった。大将は子供を一緒に車へ乗せて月夜の道を帰っていったが、いつまでも第二階の檻の層の音が耳についていて、やるせなく恋しかった。この人の妻は、祖母の宮のお教えを受けていたといっても、まだよくも心には入らぬうちに父の家へ引き取られ、13軒も半端な稽古になってしまったのであるから、夫の前では恥じて少しも引かないのである。すべて大まかに外見を構わず暮らしていて、後へ後へ生まれる子供の世話に追われているのであるから、大将は若い妻の感じの良さなどは少しも受け取り得ない夫なのである。しかも嫉妬はして、腹を立てなどするときに、天真爛漫なところの見える無邪気な婦人なのであった。